次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。今週は次世代エネルギー貯蔵市場がかつてないスピードで成長し、新しい技術や戦略が次々と生まれていることを実感するニュースが豊富です。
そうなんですね。具体的にはどのような動きに注目されていますか？
はい。米国市場でバッテリー貯蔵システムの導入が記録的なペースで進む中、リチウムイオンだけでなく、鉄空気電池やナトリウムイオン電池といった、より長時間持続可能でコスト効率に優れたバッテリーが主役になりつつあります。
市場の成長と技術の多様化、そして新しい時代の要請に応えるソリューションの台頭がキーワードになりそうですね。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースはテスラに関する話題ですね。テキサス州でメガパック3の生産を開始し、さらに価格も引き下げたそうですが、これはどのようなニュースですか？
はい。テスラはテキサス州の工場で次世代バッテリーエネルギー貯蔵システム、メガパック3の本格生産を始めました。年間50ギガワットアワーの生産能力を目指し、2026年末に最初の出荷が予定されています。
50ギガワットアワーですか？大規模ですね。
ええ。メガパックの価格を150万ドルから100万ドルへと大幅に引き下げ、市場競争力を強化しています。
それは大きな価格改定ですね。業界にとってどのような影響があるのでしょうか？
この価格戦略は、大規模蓄電池市場の拡大とコストダウンを促進するでしょう。一方で、GM も2025年にナトリウムイオン電池でエネルギー貯蔵市場への参入を表明しており、多様な企業が次世代蓄電市場に力を入れています。
GM もナトリウムイオン電池に参入ですか？安価で持続可能な代替技術として期待されているんですよね。
その通りです。低コストで豊富なナトリウムを活用するナトリウムイオン電池は、グリッド規模での長時間貯蔵において、リチウムイオン電池を保管する可能性を秘めています。
テスラのコスト戦略と GM の参入、どちらも市場を大きく動かす動きですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、非常に革新的な技術のニュースです。フォームエナジーという会社が鉄空気電池で巨額の資金を調達しました。
フォームエナジーの鉄空気電池ですか？これはどのような技術で、何がすごいのでしょうか？
はい。MIT 発のフォームエナジーは、低コストで100時間以上放電可能な鉄空気電池の商業化を加速するため、新たに7億5000万ドルの資金を調達しました。総資金調達額は20億ドルを超えています。
100時間以上ですか？リチウムイオン電池が数時間と聞いているので、これは画期的ですね。
まさにその通りです。この鉄空気電池は、安価で豊富な鉄を主材料とし、数日間の長期電力貯蔵に特化、風力や太陽光発電の長期的な発電ギャップを埋めることを目的としています。
業界にとって、この技術はどんな意味を持つのでしょうか？
再生可能エネルギー導入拡大には、長時間エネルギー貯蔵が不可欠です。フォームエナジーはデータセンター向けにすでに30ギガワット時ものシステム供給契約を結び、市場の大きな期待を集めています。
データセンター向けにですか？
米国エネルギー省もこの技術を支援しており、低コストと長時間の貯蔵能力を両立させることで、エネルギーシステム変革に貢献すると期待されています。
長時間貯蔵のゲームチェンジャーになりそうですね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次はどんなニュースですか？
続いてはサングローという企業のニュースです。上半期のバッテリー貯蔵事業収益が、PV 事業を上回ったと発表されました。
上半期のバッテリー貯蔵事業収益が PV 事業を上回ったのですか？これはどういうことですか？
はい。インバーターと蓄電池ソリューションのサングローが、2026年下半期にバッテリー貯蔵システムの事業収益が、太陽光発電インバーター事業を初めて上回ったと発表しました。
それは画期的なことですね。太陽光発電のインバーターが主要な収益源だったはずですよね。
その通りです。上半期の貯蔵システム出荷量は25ギガワットアワーに達し、前年比 28% 増加。サングローが事業の軸足を太陽光発電からバッテリー貯蔵へと戦略的に転換していることを示しています。
業界にとって、この収益構造の変化はどんな意味がありますか？
再生可能エネルギー導入拡大には、 電力網を安定させるバッテリー貯蔵が不可欠です。サングローの事例は、市場のニーズとトレンドを明確に反映しており、電力インフラのようになりつつあることを示しています。
なるほど。今後の見通しはどうですか？
サングローは今後もバッテリー貯蔵技術の研究開発と生産能力に投資を加速させ、グローバル市場でのリーダーシップを強化するでしょう。
バッテリー貯蔵がエネルギー産業の主役へと進化しているのを感じますね。次はどんなトピックでしょうか？
次は米国市場の状況についてです。2026年第2四半期に過去最高のバッテリー貯蔵容量を追加したというニュースです。
過去最高のバッテリー貯蔵容量ですか？その規模はどれくらいですか？
はい。米国は2026年第2四半期に過去最高となる 20.2 ギガワットアワーの新規バッテリーエネルギー貯蔵システム容量を設置しました。上半期の総設置容量は 30.8 ギガワットアワーに達しています。
20ギガワットアワー超え。記録的な数字ですね。
ええ。公益事業規模の蓄電容量は、トランプ政権の最初の18ヶ月で88ギガワットアワーから165ギガワットアワーへとほぼ倍増しました。電力網の信頼性向上と急増する電力需要への対応を象徴しています。
業界にとって、この急速な拡大はどんな意味がありますか？
AI ブームによるデータセンターの電力消費急増や、再生可能エネルギー導入拡大が、バッテリーを迅速な電力供給の不可欠なツールとしています。IRA などの政策インセンティブも後押ししています。
なるほど。今後の見通しはどうでしょう？
エネルギー貯蔵の需要は予想を大幅に上回っており、2030年までの米国における累積設置容量予測は、683ギガワットアワーに達すると見込まれています。
AI 駆動型経済が電力需要をさらに押し上げ、バッテリー貯蔵が不可欠な時代になったということですね。続いてのニュースは何ですか？
続いてはバッテリー科学に関する IEA のレポートです。電気自動車用のバッテリーが、LFP バッテリーにシフトしているという内容です。
LFP バッテリーにシフトしているというのはなぜですか？
はい。IEA のグローバル EV アウトロック2026によると、EV 用バッテリーは、よりコスト効率の高い LFP バッテリーへと急速に移行していると指摘されています。
コスト効率が高いというのは、消費者にとって嬉しい話ですね。
その通りです。LFP バッテリーは、高価な材料を使用しないため、EV の生産コストを大幅に削減できます。これにより、より手頃な価格の EV 提供が可能となり、普及を加速させています。
そして、ナトリウムイオン電池への関心も高まっているそうですが、これはどのような背景があるのでしょうか？
リチウムよりも安価で豊富に入手可能なナトリウムを電極材料とするナトリウムイオン電池は、特に低地型エネルギー貯蔵システムや小型 EV において、LFP に続く次世代技術として期待されています。
今後の見通しはどうですか？
バッテリー化学の多様化は今後も進み、LFP は EV と低地型貯蔵の両市場で地位を確立し続けるでしょう。ナトリウムイオン電池も特定の用途で重要な役割を果たす可能性があります。
サプライチェーンの安定化とコスト削減のために、バッテリー化学の選択肢が広がっていくのですね。次はどんなニュースですか？
次は持続可能性の観点から非常に重要なニュースです。EV バッテリーリサイクル市場が急成長しているという話題です。
EV バッテリーリサイクル市場の急成長ですか？その規模はどれくらいですか？
はい。電気自動車バッテリーリサイクル市場は、2026年に約69億ドルに達し、2035年までには375億ドルへと急成長すると予測されています。これは次世代蓄電のサプライチェーンにおいて極めて重要な分野です。
375億ドル。すごい成長ですね。
ええ。また、使用済み EV バッテリーのセカンドライフ用途も急速に拡大しており、2025年の25から30ギガワットアワーから、2030年までには330から350ギガワットアワーへと大幅に増加する見込みです。
セカンドライフ用途とは具体的に？
EV として最適な性能を発揮しなくなった後も、残りの容量を固定型エネルギー貯蔵システムなどで再利用する取り組みです。高い回収率も実現されています。
有害廃棄物が収益源へと転換しているのですね。
その通りです。 EU バッテリーパスポートや米国の重要鉱物基準といった規制強化が市場成長を後押ししています。この急成長は新しい技術開発や投資機会を生み出しています。
リサイクルとセカンドライフがクリーンエネルギーの未来を支える不可欠な要素になっていくのを感じます。続いてはもう一つ注目のニュースがありましたね。
はい、政府の政策的な動きです。米国エネルギー省がバッテリー材料や製造リサイクルに5億ドルもの助成金を拠出するというニュースです。
バッテリー材料や製造リサイクルに5億ドルもの助成金ですか？これはどのような目的ですか？
はい、米国エネルギー省 DOE はバッテリー材料製造リサイクルに関する広範囲な分野にわたる合計5億ドルの新たな助成金プログラムを発表しました。
5億ドルですか？大規模な資金提供ですね。
ええ、これは米国内における次世代蓄電技術のサプライチェーンを強化し、エネルギー自給自足と経済安全保障を向上させることを目的としています。特に、次世代アノード材料や効率的なリチウム回収を実現する直接リチウム抽出技術などが対象です。
業界にとって、この助成金はどのような意味を持つのでしょうか？
この資金提供は、DOE が立ち上げたプログラムの第3弾にあたります。米国がバッテリー技術とサプライチェーンで国際的なリーダーシップを確立するための国家戦略の一環です。
なるほど。今後の見通しはどうですか？
この助成金は、幅広いプレイヤーの研究開発と商業化を加速させるでしょう。リサイクル能力強化は、重要鉱物の供給安定化と環境負荷低減に貢献すると期待されます。
国内サプライチェーンの強化と技術革新への後押しですね。トロイさん、最後に安全に関する重要なニュースです。インドの中央電力庁がバッテリーエネルギー貯蔵システムの火災安全に関する新しい規則を導入したそうですが、これはどのような内容ですか？
はい、インドの中央電力庁 CEA は2026年の改正規則でバッテリーエネルギー貯蔵システムの火災安全に関する専用の章を導入しました。この規制は2027年4月1日に発行予定です。
故障許容度や熱暴走対策などかなり詳細に定められているようですね。
その通りです。単一の故障がシステム全体に波及しない故障許容度の原則や BMS によるセルレベルでの監視が義務付けられています。熱暴走やガス発生といったバッテリー火災の根本原因を多層的に管理することの重要性が強調されています。
業界にとってこの新規則はどんな意味を持つのでしょうか？
インドでは再生可能エネルギー導入に伴い、バッテリーエネルギー貯蔵システムの需要が急増していますが、火災事故の懸念も高まっています。今回の包括的な規制導入は、システムの安全性を確保し、公共の信頼を得る上で極めて重要です。
なるほど。今後の見通しはどうですか？
この規則は、インドのバッテリーエネルギー貯蔵システム市場をより安全で信頼性の高いインフラ整備へと導くでしょう。安全基準のリーダーシップを発揮する可能性も生まれます。
安全性の確保は、次世代蓄電技術が社会に受け入れられる上で不可欠ですね。
スージーさん、今週は次世代蓄電テクノロジーの最前線にいることを実感しましたね。
ええ、トロイさん。企業の技術革新と米国市場の記録的な成長は、この分野の大きな勢いを強く感じました。
リチウムイオン電池だけでなく、鉄空気電池やナトリウムイオン電池といった新しい化学組成の台頭は、エネルギー貯蔵ソリューションの多様化と持続可能性に向けた大きな一歩です。
政府による大規模な投資、バッテリーリサイクル市場の急成長、そして安全規制強化の動きも、未来のエネルギーシステムを形作る上で不可欠だと感じました。
これらの進化が持続可能な社会の実現を加速させています。次世代蓄電技術は、私たちの未来を動かす重要なインフラとなるでしょう。
今後もこの進化のスピードから目が離せませんね。次世代蓄電テクノロジー最前線の時間でした。